遠藤ひろむのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、なんでかわかんないけどすっごい眠いんですよね。なんか今日今までの眠いって本当に睡眠不足の眠いなんですけど、その今回つか、まあ今日この収録の前日、別にそんなに遅い時間まで起きてなかったはずなんですよ。眠りが浅かったのかな。なんか朝起きてもすげー眠くって、なんですっごい眠い感じでね、まあ今回は やっていくことになるんですけども、それにしてもまあ暑くなりましたね。ガチで夏本番だなってもう何年間か言い続けてますけど、セミがね鳴き始めたんですよ。セミ鳴き始めるとね、もうあれですね、夏始まったなって感じしますね。やっぱり最近またなんだろう、そのバイト行く時とか音楽聴き始めて、でなんで気づかなかったんですよ最初のうち。でまあ職場に着いて、ちょうど店長と一緒にお店の中に入ったんですけど、店長が店開けるときにちょうど居合わせて、でそしたらセミ鳴いてるもんなって聞かれて、でそこでパッてそのイヤホン外してみたら本当に鳴いてて、気づかなかったんですよね本当にイヤホンしてたんで。なんで、ああ本当だ鳴き始めてると思ってでかと思ったら天気予報だと梅雨っていうあれじゃないんですけど、ゲリラ豪雨がねなんかあるっていう予報はだけはなんか聞いたんで、まあこの収録日なんかも一応傘は持ってきてるんですけど、ただそれで言われた昨日だか一昨日だかだったかな、なんかは結局降らなかったんですよね。なんてこともあるんで、どっちだよって思いながらね、梅雨は明けたはずなんですけど、でセミも鳴いてるし、ただゲリラ豪雨にも気をつけなきゃいけないっていうことで、洗濯物だけは中に干しておきましたさすがにね、多分、いや今日この収録の後にもちょっと僕買い物行きたくっていろいろ回りたいんですよ。なんで帰りちょっと遅くなるなと思って、でその時間で雨降られたらさすがにまずいなって思ったんで、さすがに中に入れておいて、であれですね、まあ降らなかったら降らなかったで別にいっかって思ってはいます。なんでね、天気予報なんかも気にしつつ、まあ天気予報なんか見なくてももう外バカ暑いんで、皆さん本当に気をつけてください。もう外に出るってなったらとにかく水分補給と、まあやっぱなるべく日陰を歩くことですね。とにかくもう日向というか太陽に当たってるとねマジで暑いから、本当に熱中症になるから、そんな感じでね、気をつけて過ごしていただけたらなと思います。という感じで、今回も始めていきましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤ひろむのボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。ということで、雑談していくわけなんですけども、最近ですね、会社で健康診断がありまして、もう会社単位で受けるのって実は初めてなんですよね。前回のバイトの時ってそれにはその対応しなかったんですよ、僕の働き方だと。だったんで行ったことなくって、会社で、まあ市民健診なんかはね一応受けたことあったんですけど、それも1回か2回だったかな確か2年ぐらいはその健康診断を受けた時もあったんですけど、それこそ本当に会社で受けるっていうのは初めてで、でしかもその要は会社のなんだろう管轄のところで受けなきゃいけないじゃないですか。なんで今働いてるところの近くの診療所まで行って、そこの診療所では初めての健康診断をしましたね。なんでやっぱり今までやってたところとは若干勝手も違ったり、なんなら今まで行ってたところよりも大きかったんで診療所そのものがだったんで若干戸惑いつつも、ただね受けてきたんで、まあまだ結果届いてないんですけど、どんな結果になるのか楽しみではねえな逆にハラハラしてる、なんか悪いところねえかなみたいなな感じでね、ちょっとハラハラしてるんですけど、そんな感じで健康診断を受けてきましたよと。 で結果届いてないんで分かんないんですけど、そうちょうどねなんかまあ休みの日に受けてきたんですよ。でその後特にその仕事とかすることもなく地元まで戻って、でやったことないなって思ったことをちょっとやろうって思って、今までね一人で焼肉はやったことあったんです。普通のなんだろう定食とかの感じで焼肉焼いて目の前のね網で焼いてで食べるっていうのは、要はその量が決まってる定量の焼肉はやったことあったんですけど、食べ放題でやったことないなって、一人で焼肉やったことないなって思って、まあやっぱ家族とか友達とかとしかやっぱ食べ放題ってやったことなかったんですよ。まあどうせ肉やっぱその今までそういうので定量で食べるとどうしても安く済まそうって思って、で一番下だったりを選んで、まあ足りねえなってなったりするんで、いっそのこと食べ放題にしようって思って、その健康診断のね後に食べ放題に行ったんですよ。いつも行くところって言ったらいいのかな、そのめちゃめちゃランチとかだと安くなるところがあって、多分地域の中でもランチで食うんだったら一番安いくなるはずなんですよね、そこが。っていう、まあそれが友達と一緒にいつも行くところなんですけど、そう友達はねなんか僕それこそ最近仕事で忙しくってあんまり一緒できてなかったんですけど、なんか2人でそこの焼肉食べ放題行くことがあるっていう話を聞いて、はぶられてんなって思って、まあいっそ一人で行ったろって思って行ってみたんですね。いやー美味しかったですよ。なかなかやっぱいいですね、一人でそういうのできるって。感覚としてはね、やっぱ人からと同じ、一人カラオケとかできるんだったらね、一人焼肉全然できる、食べ放題でも。でそれこそその本当に共通点というかそういうのが多くって、まあ一人カラオケでも結局フリータイムとかでやったら時間制限って結局あるわけじゃないですか。でまあ焼肉ももちろん食べてが食べ放題だったら大体そうだと思うんですけど、時間制限とかあると思うんで、でその間にもう自分の食べたいものを好きなだけ食べれる、歌いたいものを歌いたいだけ歌えるっていう点ところの共通点あるんで、まあどっちも別に変わんねえのかなって、なんかその辺できるんだったら別に他の一人丸々なんかもできるんじゃねえかなって思いつつ、とにかくねいろいろ食べたいなって思ったものを食べて、結果食べすぎましたすごい、もう久しぶりにねお腹苦しくなりましたね。最後がちょっと余計だったなって思いながら結構食べちゃって、その時はまだ余裕かなって思ってたんですよ。まだもう一個ぐらいいけるなって思ったんですけど、実際食べきってみたらやーべー食いすぎたってなって、帰りがねガチでしんどかった。まあさすがにもう全部そっから歩いて帰るとそれこそダブルパンチだったんですよ。吐きそうだなって思ったしさすがに吐くかな、これ歩きで帰り続けたら吐くかなっていうのもあったのと、プラスやっぱ熱中症のリスクも絶対あったんで、もう今時期本当に暑いんで、さすがにそのダブルパンチまずいなって思ったんで、近くってほど近くでもないんですけど、それがですね、僕が行ってた高校よりも、まあ、もうちょい先ぐらいだったんで、その高校の時に通ってた最寄りのバス停ぐらいまでは行って、でそっからさすがにバスに乗りましたね。さすがに無理だって思って、そうバス乗って、で家のねところの最寄りのバス停で降りて、そっからさすがに歩いて帰る。まあそれでも10分ぐらい確かかかるんですけど、ただバスに乗ったぐらいから若干楽になって、消化が進んでてね。そうあと僕も結構気をつけるようには食べてはいるんですよ。最初にキムチ食べて胃活性化させたりとか、そうそれはね結構焼肉の上でいいっていうのは聞いたことあるんで、割と焼肉やるとき絶対にいっちゃん最初にキムチ食べるんですけど、あるじゃないですか絶対に。なんでキムチは食べといて、サラダ食べるのは普通に忘れたんですよね。だいたい今の焼肉やってまあほとんど店員さんに頼むやつじゃなくてタブレットとかで注文するじゃないですか。よっぽどなんかなどうだろう、あんまりまあ別に僕も固定されて焼肉屋しか行かないんであれなんですけど、でも大体やっぱそういうなんかファミレス系のレストランというか、レストランじゃねえわ、焼肉屋というか、そういうのって大体まあたタッチパネルというかやるじゃないですか、タブレットで。でなんでそこのそのタブレットの中にサラダっていうタブがあるのを全然気づかなくって、そうサラダ頼むのをすっかり忘れてて、 本当に終わり際に、そういえばサラダなかったな、サラダのタブどこだろうっつったら全然普通にあったんですよね。まあそれは忘れたとして、まあ最初にキムチは食ってたんで大丈夫で、でまああとジュースもね一応ウーロン茶だけにして、そうあまり他にね胃の負担になるような飲み物は飲まずに行って、でっていうのもあって、まあ回復そのものはまあなんだろう、ずっと続いたわけじゃなかったんですよ。で回復そのものは全然普通に行われて、まあそのバスで最寄りのバス停に着いた頃には、まあ、若干楽になってて、であとそこから10分歩けば家に着いて、家に着いたらあと寝るだけなんで、まあちょっとやることだけ済ましてから気絶するように寝るっていう2時間半ぐらい寝たかな、だいたい2時間か3時間いかないぐらいはとりあえず1回睡眠をとって、まあさすがに1回寝たらね、胃の中も結構綺麗になってましたね。綺麗ではねえか、まあでも楽にはなって、夜ご飯は問題なく食べれましたということでね、まあでも本当に美味しかったなと思いますし、なんかこれからまたそういう暇な日というかそういうのがあったら行きたいなと思ったし、まあ友達と行ってもいいしなと思ったんで、まあまたねやろうかなと思います。まあ皆さん一人で行く際は気をつけてください。食べ過ぎるとねマジで苦しい、本当に。まあ車で仮、まあ僕は車全然運転できないんであれですけど、仮に車で行ってたらそれはそれでまずかったなって思いますね。やっぱりお腹苦しい状態で車運転できないよってなるんで、帰り楽かもしんない、楽でもねえな、そうしんどいながらも運転しなきゃいけないんでね、そこに関しては歩きでよかったなと、それでその後バスで帰れるっていうのがよかったなっていうのはマジで思いましたので、皆さん気をつけてください。まあ誰か他にね人がいるんだったら食べ過ぎても大丈夫かもしれないですけど、そんな感じで一人焼肉のお話でした。ただねおすすめではあるので、ぜひ一人カラオケとかね、そういったなんか一人まるまるを今までもやってきたよっていう人はぜひねやってみてくださいと。もう一個お話して終わりにしたいと思うんですけども、そう最近ねこいつら頭いいなって思った瞬間があって、まあ実際それを意図してやってるのかどうかわかんないんですけど、まあある日ね夜バイト帰りに歩いていた時に、まあなんて言ったらいいのかな、駐車場のところにあるまあその自動販売機の前をチラッて見てたんですよ。なんか美味しそうなのあるかなって思って、アイスの自動販売機だったんですけど、でその上に蛍光灯があって、まあそれで照らされてて、でその自動販売機と蛍光灯の間にクモの巣がまあまあ張ってあったんですよね。他のところ、他の自動販売機とか見ると、その蛍光灯がないところを見るとクモの巣張られてなかったんですよ。でこれのどこが頭いいかっていうと、虫、まあそれこそその今のこのくそ暑い時期の自動販売機って夜に見るとその光に集まって、なんか羽ありみたいのがすげえ集まってくるじゃないですか。わかります？まあいたんですよ、まあ、羽ありだったりとか小映えだったりとかだと思うんですけど、のちょうど捕食シーンを見たんですね。で蛍光灯とかそういう明るいところに虫とかが集まってくるんで、その間にその蛍光灯と何かのものの物体の間にクモの巣張ってると虫寄ってくるんですよね。でちょうど捕食してるところ見て、おこいつら頭いいなと思って、実際に捕食してたのはそのうち 2,3 匹ぐらいだったんですけど、で10個ぐらい多分巣があって10匹ぐらいクモの巣はいて、何層にもね重なってて、多分餌の取り合いをしてたと思うんですけど、そうそのうちちょうど1匹の巣のところに虫がかかって捕食してて、あこいつら頭いいなと思って、まあ、実際に本当にそれを意図してやってるのかどうかわかんないんですけど、ただちょうどその自販機と蛍光灯の間のところにクモの巣張ってるんですよ。そうすると絶対他のそういうなんだろう、ハムシが絶対止まるんで、止まるっていうか光に寄せられてハムシが寄ってきて、でそれにそれがクモの巣にやっぱかかるんですよね。っていうのを知ってたらマジですげえなって思った、そんなお話です。まあもしかしたらねどうなんだろうな、まあ一応そこってその駐車場、立体駐車場かなんかの、まあ、下というかでの出来事だったんですけど、もしかしたらね他のそういったまあなんだろう、巣を張れる程度の距離感 であればそういうのって他のところの雲もやってんのかなと思ってちょっと面白いなって思ったんで、皆さんもぜひね、まあ自販機じゃなくても要は蛍光灯と何だろうなんかの間がまあそれなりの何だろう巣を張れそうなぐらいの多分あの距離感であれば、もしかしたらそこに雲が巣を張って獲物を待っているかもしれないので、ぜひね気にしてみると、あこいつら頭いいなって思う瞬間があると思うので気にしてみてください。以上、前半の雑談でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半はですね、まあ、特に話したいこともないので、カードの紹介に行きたいと思います。それが出た当時ぐらいからちょっと使いてえなとは思ってたんですよ。ただわざわざ買ってまで使うかって思うとちょっとあれだったんで、スルーしてたんですけど、最近パックから当ててしまいましてまあ当てたからにはどっかで使ってやろうかなって思ったカードを、今回はね紹介したいと思います。今回紹介するのが千年嵐というカードですね。サウザンドイヤーストーム千年嵐というカードです。まず赤青と、プラス不特定4マナ合計6マナですね。赤を含む6マナのエンチャントとなっております。まあエンチャントなんであのポンって置いとくとなんかいろいろ効果発揮してくれるよっていうタイプのカードですね。で、肝心の効果なんですが、あなたがインスタントかソーサリー呪文を唱えるたび、このターンにあなたがそれより前に唱えたインスタントソーサリーである呪文一つにつきそれをコピーします。あなたはそれらのコピーの新しい対象を選んでも良いというのがまずテキストです。まあわかんねえと思います。まあ簡単に説明しましょう。まずまあマジックってその呪文タイプがねいろいろあって、クリーチャーインスタントソーサリー、アーティファクト、エンチャント、プレインズウォーカー、今だとバトル7種類だよな。まああと土地は一応スペルじゃないんで、まあプラスパーマネントで言えば土地があるっていう感じで、カードタイプっていうものがあるんですけど、そのうちのインスタントとソーサリーだけにこれ、このカードは対応しますと。でまず1発目インスタント何でもいいから打ちました。2発目の、打ったそのターン中ですねの間にもう1個目のインスタントソーサリーを打ちました。そうすると直前にもう1個唱えられてるんで、この2個目に唱えたやつがもう1回コピーされます。1回分なんで同じスペルが2回打てます。3回目打ちましょう。その同一ターン中に3個目のインスタントかソーサリー、まあどっちでもいいんですけど打ちました。でその直前に2回発動すでにしてますよね。そうすると今度はこいつがもう2回コピーされて合計3回分打てるようになります。まあ4回目5回目6回目っていうのがどんどんどんどん増えていくというスペルです。過去にですねストームという能力がありまして、それは、このターン中に唱えられた全ての呪文をカウントしてたんですよ。これ自他問わずなんですよね。自分も相手のスペルも全部、合計してこのターン中に唱えられたそのスペル全部を合計してその分コピーするっていうのが元々のストームっていう能力だったんですけど、それのまあ弱く調整した版ですね。しかもこの、千年嵐そのものが場にないといけないっていうのが、この千年嵐というものの能力になります。まあ擬似的に本当にそのインスタントソーサリー限定ですけどストームを付与するそういう、効果ですねのカードになっています。もともと赤青っていうこの組み合わせそのものが、まあ、イゼット団っていう、ラブニカのギルドがあるんですけど、それの影響もあってそのインスタントソーサリーを結構ガンガン唱えていってアドバンテージを取っていくっていうことが多い、まあそういったジェネラルもいますし、そうじゃないジェネラルももちろんいるんですけど、ただそういったインスタントソーサリーを唱え続けることに長けているそういう、色の組み合わせだったりするんで、そこにはねうってつけの、カードになっています。とにかく同一ターン中にどんどんそのスペルを唱えていくとそれがどんどんコピーされていくっていうことで、まあマナの続く限りというかそのターン中に行動できる限りアドバンテージを無限に稼いでいける、そういう感じの、カードデザインとなっています。なんでこれを使った1キル手段なんかもあったりして、すっごい極端な話、6個適当なそのインスタントソーサリー、すっごい軽いインスタントソーサリーを6個唱えた後に、稲妻の一撃っていうのが、当時スタンダードにあったんですけど、それを唱えると勝てるんですよ。まあなんなら3回目と4回目で唱えてもいいのか、適当なスペルを2個唱えた後に 3回目稲妻の一撃、4回目稲妻の一撃って打てば多分勝てる。なんでかっていうと、稲妻の一撃っていうのが、まあ、どっかを対象に3点のダメージを与えますよっていうカードなんですね。で、インスタントなんですよね。で、7回分、まあ、計、7発分、コピーも含めて7回打てれば、21点になるんですよ。で、マジックのライフの初期総量って20点なので、7回打てれば勝てるんですよ。なんで、本当に極端な話、そういったこともできる。まあこれが統率者戦になるとね、40点だし、あと対戦相手もその1人だけじゃなくてもう2人とか3人とかいたりするんで、さすがにねその理論は崩されるかもしれないんですけど、とはいえそういったストーム、この何回も何回もコピーされていくよっていうのを悪用して、まあダメージを与えるなり、あとドローを進めるなり、だってそれこそ2回目に唱えたら通常1枚ドローのスペルが2枚ドローに絶対なりますし、3回目唱えるとそれがどんどんどんどんまた倍々になっていくっていうのを考えると、まあ、可能性だけは感じるカード。一つだけデメリットがあって、これ自身が重い6マナなんですよ、こいつ設置するのに。で、それを設置した後こいつを一旦生き延びさせて自分のマナが起きないと始動できない起動できないんでね。そう、これがねちょっと扱い上難しいところではあるんですけど、ただ実際それをちゃんと置けて、で次のターンまで帰ってきて行動ができるようになる。でインスタントソーサリーが手札にいっぱいある。で、そう、これもまたデメリット、インスタントソーサリーを入れないといけないまあ自然と作ってるとね、インスタントソーサリーってやっぱり自然と入っていくものにはなっていくんですけど、ただインスタントソーサリーだけに寄せちゃうと相手のクリーチャーに対処できなくて負けちゃうっていうこともありえますし、逆にだからといってクリーチャー入れすぎると今度はこれが全く活かせないっていう構築になるので、構築難易度とかもねちょっと高くなるかもしれないんですけど、それに見合ったカードパワーというか、まあ面白さというかね、そういったロマン法的なところがあったりするので、まあ使ってて楽しいカードにはなるんじゃないかなと思います。で、まあどうかな、相性いいの、まあ最近出たそれこそ何だったかな、名前忘れたんですけど、ラルザレックっていうのがいて、モダンホライゾン3で変身をするラルザレックがいるんですよね。それなんかはそいつ自身が赤青の統率者になるので、それなんかも使えるなと思いますし、あとは古いやつだとイズマグナスのミジックスかなっていうのが、インスタントストーリー唱えた時に経験カウンターってのを得られるんですよ。条件があるんですけど、ちゃんとで、その経験カウンター、自分が持ってる経験カウンター分インスタントソーサリーの、マナコストが低くなる、安くなるっていう能力を持ってるんで、インスタントソーサリーがとにかく唱えやすくなるっていう点を含めると、その辺なんか結構相性いいのかなって思いますし、あとまあ僕はその辺、ミジクは持ってるか、ラルは持ってないんであれなんですけど、まあそういった赤を含む統率者で、かつなんて言えばいいのかな、インスタントソーサリーがメインになるような、そういった統率者であると結構入れといて損はないカードなのかなとも思いますし、あとこれパイオニアリーガルなんですよね。で、僕パイオニアはそのメイン戦場としてちゃんとやってるので、まあ赤青のデッキを組むときにこれなんかを指しておくのもいいのかなと、てかなんならこれメインにした赤青のデッキなんかを組むのもいいのかなとは思っていて、まあまだ1枚しか持ってないんでさすがに組めないんですけど、まあ仮にこれ今後ねまたパック向いてって3枚目とか、まあ3枚やったらパイオニアでいけるかな、3枚多いかな、2枚か3枚かだと思うんですよね。1枚だとやっぱりその引かないといけないっていうのが強くって、あんまり多分1枚だけだときついなって思ってて、かといって3枚とか4枚入れすぎても今度そればっか引いちゃうと他のねインスタントソサリーが引けなくなっちゃって全く意味をなさなくなるっていうのがあるんで、バランスがね大事なカードだったりするんですよね。それこそ構築戦だと統率者戦はねもう1枚しか入れられないっていう制約があるんで大丈夫かな、大丈夫っていうか別にいいのかなって思うんですけど、そうピン刺しでいいからね、なんですけどちょっとねそこがバランスが難しいかなとも思うカードなんですが、まあただそれに見合ったね、さっきも言ったんですけどカードパワーを秘めてはいるので、それをね活かせるような構築を目指して、まあ最初はねそれこそ赤青の統率者なんかで使ってみて、まあなんかそれに飽きたらパイオニアなんかにも移して組んでいけたらいいのかななんて思っています。 まあ、とにかくね、あのロマン法的なカードはあるので、そういったのを狙いたいという方はですね、ぜひこの千年嵐、いくらぐらいなんだろう、なんか高い時は5、600ぐらいしたと思うんですけど、安いと150円で売ってたりもして、なんかピンキリなんですよね。とにかくなんで安い時に買えるといいんじゃないかなとも思いますし、まあ今出るパックだと何があったかな、トーマスって出るんだっけな、ちょっと覚えてないんですよね。僕が今回出したのはダブルマスターズ2022っていうところで引いたんですよ。まあそれには要は収録されてるんですけど、なんでそれを抜くのがまあ丸いのかなとも思いながら、まあただカード種類もね多くって、あの絶対に当たるわけじゃないんで、お好きな方でシングルするなりパックでも、好きな方で当てていただいて、で、実際使ってみてカードパワーをね実感してみていただきたいなと思います。という感じで、今回は、千年嵐のご紹介でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジカスネットのメール送信フォーム、 X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。ということで、まあ眠かったけどよかったわいやー、でね、あとマジ一人焼肉食べ放題はマジで気をつけた方がいい。もしそれが怖かったら、定量の方がいいと思います。まあ大食いでね、なんかいっぱい食べれるよって思った方は結構挑戦してみてもいいのかなとも思いますけど、ただあと今何言おうと思ったんだっけな、なんか言おうと思って忘れたな。まあとにかく気をつけてくださいと。まあそれあれですね、一人カラオケも同じですね。歌い続けると喉言わすんで僕が毎回やってることですけど次の日とかマジ声出なくなりそうになるんでね、その辺も気をつけていただきたいなと思うんですが、まあ一人まるまるができる人だったらね、多分そんなに苦ではないんだな、苦じゃないんじゃないかなと思いますね。まあ僕の場合はまあ、よくねそういう時に一人ディズニーとか言われることはありますけど、別に僕ディズニーそこまで好きじゃないんで、それはいかないかなって感じですね。あくまで好きだからカラオケはできるし、まあ焼肉も食いてえから食えるっていう感じで、今後もね、まあいやカラオケ行ってねえな、そういえばそうカラオケも行きたいなって思いながら全然ねちょっと最近行けてないんで、いつかどっかマジで暇な日を見つけて行きたいなと思ってはいます。そうちょうどね歌いたい曲というか、歌いたい曲っていうか歌えるようになった曲は多分そんなないと思うんですけどね、もうただただなんかやっぱ音楽番組とか聞いたりするとやーべカラオケ行きてえなってなったりするんでね、そういったのは本当に暇な時にはね行きたいと思いますし、友達と行くのもいいんですけどね、友達と予定が合わないんですよね、もう最近マジで。それこそそう珍しく僕からその飲みの誘いをねちょっとしてみたんですけど、まあちょっとそれぞれやっぱり予定があって、まあ今現状一人だ、まあ来れるかどうか分かんないんです、来るかどうか分かんないんですけど、一応暇そうなやつがいるんで、そいつが来るかどうかにかかってるかなっていうところですね。もう二人がなんかやっぱそれぞれ予定があってダメそうなんで、もしかしたらなくなるかもしれないんですけど、まあそしたら多分一人飲みをしようとも思っています。なんならその夜ご飯ついでに行こうかなって思ってるぐらいなんで、そんな感じでね行けたらいいかなと思います。という感じで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。